8ページから14ページ。桜井市議会だより。平成28年6月1日発行。ナンバー178。市議会だより目次。定例会の概要。トピックス。8ページ。主な議案の議決結果。9ページ。各議員の賛否。10ページ。予算特別委員会。常任委員会。10ページ、11ページ、代表質問、一般質問、12ページ、13ページ、平成28年度新役員決定、14ページ。平成28年3月定例会報告、政治倫理条例を制定、平成28年度一般会計予算228億9800万円に、定例会の概要、平成28年3月定例会は、3月1日から22日までの22日間の会期で開かれました。今定例会では、報告案件1件、平成28年度一般会計予算などの予算案9件、条例の制定5件、条例の一部改正15件、契約の締結1件、および、平成27年度の補正予算4件をすべて可決・承認しました。また、選挙管理委員及び補充員の選出、委員会提出議案2件、議員発議による意見書2件を可決したほか、人事案1件を承認しました。トピックス、桜井市政治倫理条例を全会一致で可決。この条例は、議員と市長等が市民との相互の信頼関係を確立するためのものであり、市民全体の奉仕者として人格の向上と倫理の確立に努め、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与していくことを目的として制定するものです。条例のポイント、抜粋。政治倫理基準、第4条。市長等及び議員が遵守しなければならない事項。市民全体の奉仕者として、品位及び名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して、不正の疑惑を持たれる恐れのある行為をしないこと。権限または地位を利用して、いかなる金品も授受しないこと。選挙区内における公電を自粛します。桜井市議会では、平成28年4月1日より、選挙区内の公電を自粛することを申し合わせました。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。主な議案の議決結果。表があります。議案番号、件名、概要、議決結果の順にお伝えします。14あります。議案第1号。予算特別委員会、平成28年度桜井市一般会計予算、予算総額228億9800万円、前年度比 0.7% 増、賛成多数可決。賛否は各議員16名のうち、議長藤井貴弘は表決に加わらず、賛成14名、反対1名、吉田忠夫。議案第4号、予算特別委員会、平成28年度桜井市国民健康保険特別会計予算、予算総額81億5992万5000円、前年度比 0.6% 減、賛成多数可決、賛否は反対1、吉田忠夫。議案第10号、総務委員会、平成27年度桜井市一般会計補正予算第4号、補正額2億6951万7000円、臨時福祉給付金支給費で低所得の高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金にかかる所要額並びに人海処理費でリサイクルセンターにおける火災爆発の復旧にかかる工事請負費等、賛成全員可決。 以下、委員会提出議案第2号まで、議決結果同じです。議案第14号、文教厚生委員会、桜井市保健福祉センター条例の制定について、旧奈良県桜井総合庁舎を桜井市の福祉・医療の拠点施設として活用するにあたり、条例の制定を行う。議案第30号、文教厚生委員会、桜井市重度心身障害者手当支給条例の一部改正について、制度改正に伴う一部改正。議案第32号、文教厚生委員会、桜井市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例、及び桜井市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について、引用する省令の一部改正に伴い、関係条例の一部改正を行う。議案第33号、文教厚生委員会。桜井市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、家庭的保育事業等の設備、および運営に関する基準、平成26年厚生労働省令第61号の改正に伴い、引用する当該条例の一部改正を行う。議案第34号、文教厚生委員会、特定事業契約の締結について、契約の目的、桜井市立学校給食センター整備事業、契約方法、一般競争入札、総合評価落札方式、契約金額、27億8535万9108円に、事業契約書に定める方法により算定した、物価変動等に伴う増減額、並びに当該増減額に係る消費税、および地方消費税相当額を加算した額。契約期間。契約締結の日から平成45年3月31日まで。契約の相手方。桜井給食ファシリティーズ株式会社。委員会提出。議案第1号。桜井市政治倫理条例の制定について。倫理上問題となる行為を条例として、明文化することで、市民との相互の信頼関係を形成する基盤とする。委員会提出、議案第2号。出産に伴う議会の欠席に関する規定を設ける、標準会議規則の改正について、地方議会においても、男女共同参画を考慮した、議会活動を促進するため、手続きを明確化する。ここまで賛成全員可決。選第1号、桜井市選挙管理委員及び補助員の選挙について、選挙管理委員、辻谷義秀氏、山田育子氏、南本はじめ氏、土佐元重氏、選挙管理委員補助員、山形三子氏、内藤久子氏、西本美希夫氏、田山定一氏、選挙。発議案1号、無電柱化、電柱がないことの推進に関する法整備を求める意見書について、提出先、衆議院議長、参議院議長、賛成全員可決。発議案2号、地方公会計の整備促進に係る意見書の提出について、提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、賛成全員可決。市第1号、 人権擁護委員候補者の推薦について、大和座谷、南野智子氏、賛成全員承認、議決結果の表終わり。他、報告案件1件、平成28年度特別会計予算6件、平成28年度水道事業会計1件、平成27年度特別会計補正予算3件、条例の制定4件、条例の一部改正12件。すべての議案一覧については、桜井市議会ホームページ、または桜井市議会事務局にてご確認いただけます。平成28年度予算を審査。予算特別委員会。委員会審査の一部を紹介。平成28年3月14日開催。予算特別委員会8名で構成。委員長、土屋康興。副委員長、吉田忠夫。委員、工藤幸義、東俊克、西忠義、東力、大西渡、金山茂樹。問い、経常収支比率が前年より 5.8% 悪化し、104.5% となった要因は何か。経常収支比率は、財政の弾力性を示す指数であり、低いほど財政に余裕がある。答え、類似団体と比較して、人件費に大差ないが、物件費や交際費、扶助費が高いことが一番の要因と考える。グリーンパークの管理運営費についても話し合いを進めているところであり、中期財政計画の中で財政の健全化を図っていきたい。問い、道の狭い地域でのゴミ収集や触れ合い収集を今後どのように進める考えか。答え、住民の高齢化や道の狭い地域等による排出困難者への対応が喫緊の課題であり、小さい収集車を予算計上するとともに、触れ合い収集の充実を図るべく、1名の採用も行った。今後は、高齢世帯等の見守りや安否確認を行う上で、お互いの顔が見える信頼できる関係づくりが必要となってくることから、収集の体制づくりや対象者、対象地区の選定のルール化を順次施行しながら進めたい。問い、がん検診については、前向きな対応により、受診率も上がり、結果も出ているが、胃がんのリスク検査についてはどうか。答え、受診率の向上も見られ、胃がん以外の検査も来年から導入すべく、予算案に計上した。ピロリ菌検査等についても、医師会と意見を統一しながら今後検討していきたい。
常任委員会の審査から、総務委員会、付託案件1件、桜井市一般会計補正予算第4号について、抜粋。問い、空き家活用ファンド造成のための出援金、返還の必要のない拠出金を組んだ経緯と、市の関わりはどうか。また、今後も同様の要望があれば答える考えか。答え、まちづくりファンドについては、過去に長谷においても作られ、本市としても支援した経緯がある。今後も地元がまとまり、その地域を活性化しようという取り組みの中で、まちづくり会社を立ち上げていただけるならば、積極的に支援したい。問い、リサイクルセンターの火災爆発における対策は、今後どのように図っていくのか。答え、新たにスプレー缶等の可燃ガスを使った缶や使い捨てライターの分別集を4月と7月に実施し、カゴに入れたものをパッカー車ではなくダンプ車で回収する考えである。問い、道路維持修繕工事費が5600万円減額されているが支障は出ないのか。答え、今年度に限り交付金の配分が悪かった結果であり、 橋梁補修等推進化計画において27年度に予定していた4箇所を3箇所に減らすなど影響も出たが、28年度予算には盛り込んだ。問い、缶コーヒーのインバウンド関連事業は具体的にどうか。答え、情報発信事業については海外向けのホームページの作成やメディアへの掲載である。授乳環境整備事業についてはおもてなしの取り組みであり、本市のおもてなし協議会に委託する考えである。戦略マーケティング事業については個人の旅行者の思考分析などをコンサルティング会社に委託し、それぞれの事業を同時に進めることで少しでも多くの外国人にお越しいただきたい。文教構成委員会、付託案件5件、抜粋。桜井市重度心身障害者手当支給条例の一部改正について。問い、重度心身障害者の手当支給額が障害の程度に応じ3段階であったものが一律1200円に減額される。3000円から減額される方にとっては厳しいものになるのではないか。十分な配慮を願う。答え、昭和50年に制度化された事業であるが、医療費の自己負担額も軽減されていることから改正を行った。すべての対象者にご理解いただけない面もあることから、きめ細やかな対応に努めたい。桜井市指定地域密着型サービスの事業の人員設備及び運営に関する基準等を定める条例及び桜井市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスにかかる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について。問い、改正に伴い大きく変わる点は何か。答え、平成28年4月から定員18名以下の通所介護事業所が県の指定から市の指定に変わり、事業経費の見直しや指定の取り消しも市が行うことになる。特定事業契約の締結について。問い、十分な監視体制が必要と考えるがどうか。答え、モニタリングについては建設事業はコンサルタントに委託し専門的な目で行う。運営は落ち着いた段階で市が受け継ぐ考えである。ご意見をお聞かせください。広報若桜に合わせて市議会のページもリニューアルいたしました。今後はカラー7ページでご報告をさせていただきます。今後もより見やすく分かりやすい紙面を目指してまいりますので、よろしくお願いいたします。またこれからは皆様にも参加していただけるような企画も行っていきたいと考えています。その節はご協力をお願いいたします。新しくなった議会ページへのご意見を募集しています。電話またはファックスであなたのご意見をお聞かせください。議会事務局、電話429132、ファックス465930。一般質問。桜井駅南口エリアの活性化と事業について。東俊勝議員。問い、新年度桜井駅南口エリアではにぎわいと活気を取り戻すためにどのように取り組む考えか。答え、駅前再開発ビルエルト桜井においては、国の先導的官民連携支援事業を活用し、にぎわいと交流をもたらすための拠点となる機能の配置や事業手法等を広く検討していく。合わせて国に対し立地適正化計画の経過措置を活用し、大規模改修ができるよう要望しているところである。また本町通りは趣のある町並み景観を地域と一緒になって保存活用すべく、官民が連携して一日でも早く活性化できるよう全力で取り組みたい。地域の皆さんが 商工会、地元金融機関と一緒に新たに立ち上げられるまちづくり会社には大いに期待しており、株式会社である場合出資し支援していきたい。一般質問、少年少女のスポーツ振興支援について。井戸義美議員。問い、スポーツ庁が平成27年度に実施した小学5年、中学2年の男女を対象とした全国体力テストの結果で、奈良県は中学2年男子のほかは全国平均を下回っている。本市は少年少女の体力の向上に向け、どのように支援していく考えか。答え、体力総合点で県平均を上回ったのは小学5年生女子のみであったことから、各学校で運動時間を増やし、運動好きの子どもの育成に取り組んでいる。また新年度より子ども・若者ワクワクチャレンジ奨励金により、目標を持ってスポーツや芸能文化に取り組む子どもや若者を支援していきたい。その他の質問項目、桜井市に功績のあった人に対する表彰について。一般質問、清掃作業員の採用募集について。土屋康之議員。問い、経常収支比率が 104.5% と県下で一番悪く、全国でもワースト10に入るという報道に対し、市民から不安の声を多く聞く、第一次第二次行財政改革を継承する考えであれば、清掃作業員は採用すべきでない、なぜすぐにでも3名乗車を2名乗車にし民間委託を進めないのか。答え、ゴミの排出困難者や道の狭い地域の対策、高齢世帯の見守りや安否確認、収集、搬入されたゴミの展開検査などを行うため、1名の採用を行った。業務の外部化については、ゴミ収集業務に限らず、検証を進め、第三者委員会の設置も他市を参考に検討したい。その他の質問項目、ふるさと納税に対する取り組みについて。中和幹線沿道の企業誘致について。一般質問、鳥獣被害対策について。金山茂樹議員。問い、平成26年度の野生鳥獣による農作物被害は全国で約191億円に上るが、本市の被害状況はどれほどか。丹精込めて育てた農作物がイノシシやシカに荒らされた時の生産者の落胆の気持ちは察するにあまりある。近年住居施設への被害なども含め対策はどうか。答え、中山間での野菜、タケノコ、米などに2653万円の被害が出ている。年々被害が増加していることから、農林業等の被害軽減を目的に桜井市鳥獣被害防止対策協議会を設立し取り組んでおり、平成28年度には平成25年度の被害総額の 30% を削減したい。イノシシが市街地でも確認されるようになり、各課連携して注意喚起等に取り組み対応に当たっている。その他の質問項目、定住促進の取り組みについて。一般質問、妊産婦助成制度について。大園光明議員。問い、本市の今後の人口目標は平成52年2040年に5万1232人とされているが、それを実現するために妊産婦助成制度としてマタニティタクシークーポン等の導入が必要と考えるがどうか。答え、まずは本市で生活し出産を望む妊婦さんがどのようなことを希望されているかといった調査や整理が必要と考える。それらを踏まえ、8月にオープンする保健福祉センター日だまりにおいて、出産・子育てに対し 切れ目のない支援ができるメニューを提案していけるよう取り組みたい。その他の質問項目、まほろばセンター利活用について。一般質問、防災への取り組みについて。岡田浩二議員。問い、地域防災計画についてどの点を見直す考えか、またこの防災計画に概要版を作成する考えはないか。 BCP 業務継続計画の進捗状況はどうか。答え、災害対策基本法の改正や県地域防災計画の見直しを受け、整合性を図るとともに避難行動用名簿に記載する方々の範囲や指定緊急避難場所の災害種別ごとの指定等を行った。概要版については市民に分かりやすく広報するために前向きに検討していく。 BCP については引き続き検討を行うが、 ICT 部門の BCP については策定に向け推進していく。その他の質問項目、インフルエンザ等が発生した際の対応について。一般質問、不登校児童生徒への対応について。大西渉議員。問い、不登校のきっかけとなる状況は様々であるが、一人一人の多様な課題に対して切れ目のない組織的な支援が必要と考える。教育支援センターの設置を含め今後の取り組みはどうか。答え、家庭との連携強化を図りながら早期に児童生徒の状況に応じた対応を心がけている。また市内4中学校にスクールカウンセラーを配置し、児童生徒保護者学校教職員等に指導や助言を行っている。適応指導教室桜の広場の充実を図りながら、将来的に教育支援センターの設置も検討していきたい。その他の質問項目、国土強靭化地域計画について。自殺対策について。一般質問、子どもの医療費の助成制度について。吉田忠夫議員。問い、子どもの医療費については今年8月の診療分から通院についても中学校卒業まで助成されることになった。子どもが病気や怪我をしたときにお金のことを気にかけなければならないような社会であってはならないと考える。県に対して窓口での支払いをなくす現物給付方式にするよう市長会を通じ要望されたい。答え、現物給付方式に変更するには県下市町村の意思統一や各医療機関の協力が必要である。今後とも市長会の中でも話をまとめ県との協議を行っていきたい。その他の質問項目、国民健康保険制度について。
平成28年新役員選出。平成28年第1回臨時議会が5月9日に開かれ、平成28年新役員の選出が行われました。議長、東力、副議長、井戸よしみ、監査委員、大西渉、役員紹介、常任委員会、総務委員会、委員長、土屋康興、副委員長、金山茂樹、委員、大園光明、工藤正幸、坂口豊、東力、吉田忠夫、岡田浩二、東利勝、工藤幸義、高谷文夫、文教構成委員会、委員長、札辻照美、副委員長、吉田忠夫、委員、井戸よしみ、大西渉、工藤正幸、西忠義、藤井貴弘、土屋康興、東利勝、高谷文夫、産業建設委員会、委員長、工藤幸義、副委員長、大園光明、委員、 金山茂樹、井戸芳美、大西渉、坂口豊、西忠義、藤井貴弘、岡田浩二、札辻照美。議会運営委員会、委員長高谷文夫、副委員長工藤正幸、委員大西渉、吉田忠夫、岡田浩二、東利勝、工藤幸義。議会広報委員会、委員長工藤正幸、副委員長大園光明、委員金山茂樹、大西渉、坂口豊、吉田忠夫。正副議長挨拶。この度私たちは去る5月9日に開催されました平成28年第1回臨時会において議員皆様の推挙によりまして議長並びに副議長に就任いたしました。改めてその使命の大きさと職責の重大さを痛感しております。さて地方分権の進展とともに地方自治体の自己決定・自己責任の範囲が拡大していく中、市政運営の一翼を担う市議会の果たすべき役割と責任は今後ますます重要になると認識しております。市政60周年を迎え、我が桜井市議会におきましても市民に開かれた議会を目指してなお一層議会改革等にも取り組んでまいりますとともに、常に市民の目線に立ちながら民意を的確に反映し、市民の皆様とともに安全で安心して暮らせるまちづくりを目指してまいります。今後も議員は市民の代表であるとの原点に立ち、議員一人一人が十分に役割を発揮し、信頼される議会の確立に取り組んでまいりますので、より一層のご指導ご協力を賜りますようお願い申し上げます。議会だよりは桜井市議会ホームページアドレス www.city-city.lg.jp/組織/soski/議会事務局gikaijimukyo.ku/index.html にも掲載しています。